デルンポッドキャスト D サイド第23回大輔です。
ズキです。
お願いします。
いやー、最近ね、
はい、
もうこの再生回数伸び悩んでるよ。超
ああ、そうなんですね。
こうやって大抵な、
はい、
こうやってなんていうか新しく出すやんか。
はいはい。
ほんでやら、まあ次の回までにはだいたい20再生ぐらいはまあ行くんですよね。
お、
今回お父さん妊娠してますよの回
前
回、
はい、
あれ題名も悪かったと思うねんな今な7再生やで
誰が聞いてるんですかね。
いやーやばいな。ちょっと最近さらに再生回数が落ち込んでいる我々、
いいじゃないですか。
ポッドキャストですが。
いいじゃないですか。もう。
いや、まあいいよね。それは、はい、もう、ちょっともうことごといくしかないで。
はい。人が聞くために、完全に出来上がってないですからね。
うん。やっぱインフルエンサーの道は遠いね。
確かに7人はやばいですね。
インフルエンサーの道は遠いわ。でも僕あれやで、ツイッタープロの招待来たで。
なんすかそれ。
ツイッタープロ知らん。
知らんす、知らんす。
だツイッターやってたらさ、
はい、
どういう基準か知らんけど、なんかそういうツイッタープロの招待が来んで、ツイッタープロになりませんかみたいな。
ツイッタープロってことはインフルエンサーになりませんかということですか。
プロツイッターってことや。
プロツイッター、そんなに、何つぶやいてるんですか一体。
それは秘密や、ここで趣味垢があるから。
でもこれに響いてる人たちが、
うん、でもこれね、プロにするといろいろね、例えばアイコンのサムネイル画像とかを、
はい、
なんか適当なもんやったらあかんらしいね。なんか、とかなんかいろいろ縛りあるみたいで、調べると。だから結局プロ化はしてないけど、
そのプロ化は招待されないとできないもんなんですか。
そう、みんなに出てるわけじゃないっぽいよこれ。
お金払えばとかでもなく、
うん、多分よく分かれへんけど、
それはじゃあ選ばれし、
まあでもな、多分そんな基準高くない気がする。うん、僕の趣味垢も全然そんなダメダメや。
その、うん、オーディオの、
それは言われん、うん、れたらバレるもん。
いや、僕別に誰のもしたことないですよ。
誰のフェイスブックも。趣味垢って2つあるから。
はい、
2つあるからね。まあまあまあ、言わんとくけど。
わかりました。あまり無理して詮索はしないです。まあ今日はですね、ね、
うん、はいはい。
まあ、前回ね、その妊娠の話をしてましたけど、まあ、お父さんね、参加できしてほしいな、いう話をしてましたけど、
はい、
まあ、今回は子供が出てきますね。
はい。
まあ、悩める、新米夫婦というか、まあ、子供たちが生まれて、まあ、結構まだ初めの頃の話から、結構ちっちゃい時期ぐらいですかね、の、親の支援の方法みたいな感じが多かったですね、これは。
まさに後期の話じゃないのか、これは。
いや、そうなんですよ。絶対ちょうど聞くべきというか、参加していただきたかったんですが。
後期も今日はちょっと、娘さん寝かしつけに忙しいようです。
ああ、そっかそっか。
はい。
いや、まあ、せめてね、こう子育て経験のある方にということで、先生にいただいて、
はい、
ちょっと教えてもらいたいこともたくさんありますが。
了解です。
はい。まあ、今回その親の支援をしていくにあたってですね、まあ、まずこういろんな、ね、こう問題がありますけど、子供が例えば熱を出したりとか怪我したりとか病気になった時にこう医療機関は受診しますよね。
はい、
ただ、まあ、一般的なこう親っていうのは、まあ、確かにその、それぞれ熱、怪我、ね、病気に対してのこう心配事っていうのは当然あるんですけれども、それだけじゃなくてですね、発達とか行動とか食事とか睡眠とかこう予防接種とかね、まあ、そういったこう別のこう心配とかっていうのも常に持っていると。で、そういったこう最初の受診の時に話を ね、その怪我、熱、病気に関しての話をしたりしますけれども、まあ、どんな場面でもこう検診とかその急性期医療のどういう場面であっても小児科医の診療の大部分、例えば 85% ぐらいらしいんですけど、それぐらいがもうほとんど心理社会的な問題とか発達のためにこう割かれていると、まあ、そんな現状があるみたいですね。
なるほど。
で、その医師側からですね、医療者側からその親に対してこうなんていうか教育というか、あの医学的なこの発達とかとに対してあの説明していくとき、まあ、今の状況というのは、特に発達として問題ないんだよとか、そういうのを説明していくときには、従来のこうなんかやり方っていうのがあるらしくて、その従来のやり方っていうのは、臨床家たち、まあ、医師が発達に関して専門的な知識を持って、こう、なんていうか、発達のマイルストーンって書いてるんですけど、まあ、こう目安ですね。こう目安みたいなのを使って子育ての教育とか指導を行っていくと。例えば、なんか、あやすと笑うが何ヶ月目に起こるとか ね、
うん、
ね。そういうのがいつ頃に出てきてどうなるみたいなこうマイルストーンがあって、まあ、それを指標に教育指導していくっていうのが、まあ、従来のガイダンスモデルで、
うん、
まあ確かにそうやなっていう気がしますよね。
乳児検診とかね、
はい、
子どもの検診とかもそんな僕ら覚えるもんね。
いや、そうなんです、そうなんですよ。
うんうん、わかる。
で、まあ、臨床科っていうのは毎日の日々のこう健康行動に関する心配とか、将来起こりうる変化とか問題に対してどう対処していったらいいかっていうのをこう親に助言していくんですけれども、子どもがねその病気の時にはその専門的知識を用いて介入していくんですが、このアプローチっていう方法には実はこう、良くない面もあって、例えば、うん、ここに書いてあるのは、子育てを医療化してしまって親が子育てをするためには医学的なこう専門的なアドバイスがないといけないんだってこう思い込ませてしまう部分があるみたいですね、
うん、
だからそういう発達に沿わないといけないんだみたいなっていうのをこう強く思い込ませてしまう側面もあると。
なるほど。
まあ当然ね、それはまあ、目安があるんで、それで合ってなかったら、それは心配するだろうし、っていうのは当然あると思うんで、まあ、一概には多分ダメっていうわけじゃないと思うんですが、ただ、常にこう依存まではいかないですけど、実際にはその医学的にはどうなんですかみたいなことを、ね、発達としてこうみんなと、全然違ってないんですかってこう強く心配を作ってしまうのも多分事実だろうなとは思いますね。
うん、
で、まあ、臨床科にとっての最優先事項っていうのは子どもの全般的な健康管理に責任を持つ親を支援することであるっていうふうに書いてて、まあ、医師っていうのは知識や経験をもとに教育指導介入するときには両親の長所と短所とか、あとは子どもに介入する必要の程度っていうのをこうその両親の長所短所にも合わせて考慮してあげないといけないねっていう話が続いていきます。
難しいな。
そうなんですよね。だから子どもだけの状態ではなくてその両親のことも鑑みないといけないと。
まあでも小児科の先生ってこんなやってはんねやろね。
そうなんでしょうね、
うん、
これなかなかその後にまたこれ出てくるんですけど、
うん、
いやこれはこの方法って確かに、なんていうか、実際に別に親、その子供の親とかっていう枠組みだけじゃなくて、僕らが診療、ね、多くしているような、まあ、高齢者を見ている、その息子、娘みたいな、そんなやつことでもなんかちょっと近いなとは思えて、参考にできるなと思ったんですけれども、
うん、
それが一つ目がこの軸の話、軸で、二つの軸でこう分けてみるっていう方法なんですけど、
うん、
何かというと、例えばこの二つの軸って何かっていうと、 子供が健康であるか病気であるかっていう一つ目の軸と、もう一つは親が、自信があるのか、それとも不安であるのかっていうこの一つ、もう一つの軸のこの組み合わせで、例えば健康な子供と自信のある親とか、病気の子供と不安を持つ親みたいな感じで
4パターンできるわけね。
そう、4パターンできるわけなんですね、
うん、
でそれぞれに対して、あ、この人たちはこういう状態だからこういう介入も必要なんだみたいな、そうやってこう軸に分けて考えるっていうことをもしてみたらどうみたいな感じで提案しています。
はい、
例えばじゃあその健康な子供、自信のある親っていうパターンだったらどうかというと、これはまあなんか結構いい感じですよね、うん、いい感じというか、なんていうか、何もどこにも問題はなさそうな雰囲気ということで、ね、健康な子供、自信のある親だから本にも一行しか書いてなくて何もないんですよね、
うん、
あのね、子供は正常に発達していて、親は自分の子育てに自信を持っている状況って書いてるだけで、まあ、特に問題はないので、うん、あまり不安定な状況になりにくいということですね、うん、で次に、健康な子どもと不安を持つ親っていう組み合わせだったらどうかというと、これは子どもは健康なんだけれども、それ以外だから体は健康だけども、それ以外のところで、不安を持っているみたいなところですよね、
うん、
例えばそのここに例が書いてますけども、そのトイレトレーニングとかおしゃぶりが外れないとか、なんかそういったあのそんなにこう病的っていうわけではないところの、心配事があるっていうのが、まあ、こういうのに該当するのかなと。なのでそういう、なんか子供は健康なのにすごいこう親はすごいイライラじゃないですけどちょっと不安がっているとかっていう時には、うん、あ、こういうなんていうか、まあ、健康以外の側面のところにこう不安を持っているんだなと、だからその不安の部分が何なのかを、まあ、聞いてあげる必要があると、まあ、それは当然なんですけどね、
うん、
まあでもそういう分け方の一つ、もう一つ目ですね、
うんうん、
で次に病気の子供と自信のある親、これなんかちょっとどういう状況って感じですけれども、まあ、子供が病気にかかっていて、親はそれに対する自信があると、対処する自信がある状態で、なので、まあ、例えば子供が、うん、胃腸炎みたいになっている状況で、親がそれに対して、うん、胃腸炎っていう時にはあのしっかり水分をねできるだけ取ってもらうようにして、固形物はちょっとやめといて、安静にさせようみたいな感じで、結構こうしっかりとね自信がある状態で対処してくれているとっていう時に、まあそれがしっかりできてるんだなっていうところであれば、あなたはちゃんと してくれてますよとかっていうのをちゃんと声かけしてあげるとか、あとは自信を持って間違えてたら、そこはあのしっかり指摘をしてあげるっていうのが大事かなっていうところぐらいですね。あんまりなんていうか修正が結構聞きやすいのかもしれないですね。
うん、まあ、これは悪いことないわけね。
そうですね、全然これもあんまりあの不安定になりにくいって感じですね。で一番やっぱりその不安定になりやすいのは、子供が病気であって、それに対して不安も親も不安であると、
うん、
まあでもこれは本当にもうよくあの初任のね救急の場面ではありましたけれども。
なるほど。
で痙攣をして、初めての痙攣、ね、1歳で痙攣しちゃって、子供を連れてすごく不安で連れてくるお母さんとか、
うん、
両親で来るとかも含めてですけれども、うん、そのかなりねあの多いので、そういうのは、うん、それだけじゃなくて、初めて熱を出しましたみたいな、それこそね半年生後半年ぐらいの赤ちゃんを連れてくるお母さんとか、
うん、
こう全身がぶつ、まあ、ね、そういう不安があって、うんっていうのが、まあ、いっぱいあると思いますけども、まあ、これに対しては、まあ、この現在のその不満、現在の不満だけじゃなくて、親の不安に対してもうまく話をすることが必要であると、
うん、
まあ、当然ですけども、その現在の不満って何かって言ったら、その病気のことですね、病気のことだけじゃなくて、 親の不安に対してもうまく話をする必要がある。まあ、それは当然ですね、両方ともに対して対応しましょうねっていうところですね。まあ、普通に対応すれば、その子どもの痙攣を、まあ、これは普通にやってれば、多分両方 やると思うんですけれども、ただ、ちゃんとこう頭の中で2つともが問題点なんだっていうのを分けるっていうのが大事ってことだと思うんですけど、その子どもの例えば痙攣してたら痙攣を止めて、ちゃんと、ね、その後の状況を伝えてあげるだけじゃなくて、お母さんの不安はそれ以外にも何かないかをちゃんと聞いてあげて、それも、解消してあげるっていう、こう2つね、ちゃんと分けて解決してあげるっていうことが大事だということですね。
なるほど。これは分けて、でもあれか、分けて別に特別な対象があるってわけでもないのね。
でもないですね。だからそんなにこう新しい発見ってわけじゃないですけど、まあ、ちゃんと
まあ認識して、
認識して
ということですね。対処しましょうと。
そうです、そうです。まあ、これね、それこそさっき言ったように、高齢のおばあちゃんとその娘さんみたいな構図も全然ありだろうなと思って。
そうやね。
はい。
確かにね。
そのおばあちゃんの発熱、まあ、尿路感染で入院しましたっていう時に、その治療していって、今こうやってちょっとずつ良くなってますよという説明だけじゃなくて、今のところ何か不安はありませんかと、まあね、確認するっていうのは大事ですね。
そっち系の話だとどんどんなんかいろいろ頭を思い浮かんでくるけど、
あ、そうです
よね。まあな、実際確かに僕もなんていうか風邪とか、まあ、救急の時ぐらいやもんね。あんまり定期的にそういう関わりってないからな、経験的には。うん、まあ、高齢者と介護する子供とかやったらね、まあ、これはあれでしょ、はい、病気のこの子供と親っていう関係逆転してるわけやね。
あ、そうです、そうです、
ね。だから高齢者の親が子供のところで、
はい、
それを見る、まあ、大人になった娘とか息子さん。
そうです、そうです。
いうことね。それでいくと確かにこういう話はよくありますよ
ね。いや、本当ありますよね。
なるほど。そうやね。どうやら、まあ。
かなりもう日常的ですよね、これ自体は。
確かにパターンとしては、まあ、健康な、まあ、患者さんと自信のある息子娘っていうのはあんまり関わることないから。
そうですね、まず一緒に来ないですもんね。
ね、もうだからこれでいくと、まあ、病気のね、お父さんお母さんがいて、
はい、
その介護する側が自信があるかないかってやつかな。
うんうん
うん、
自信のあるところはやっぱり確かにこう適切な助言というか、その、まあ、先を一緒に考えて、動く必要があるときにはこう動けたらいいですよねとかっていう相談をどんどん前に進めておけるっていうことが多いですよね。
うんうん、
ただあんまりやっぱり自信のないその場面でも、その病気の時点でこう、まあ、ある意味つまずいてるというか、そこで思考が止まってしまうときには、やっぱりその先まではやっぱ話せないですもんね。そこをやっぱまず打開してあげないと。
そうやね、
うん、
もうそうね、もう一個一個説明していくしかないよね。
そうですよね。
こういうでも不安ってさ、
はい、
なんか本当にこう医学的な、だから家族の不安とかって、
はい、
まあ、僕ら医学的に説明するんやけど、
うん、
そればっかりで全然解決せんこと多いよね。
いや、そうですね。
なんというか、結局は話を聞いて、
はい、
例えば治れへん、例えばがんとかあった時にさ、
うん、
それこそね、がんの時の倦怠感とか、最後食べられへんようになってきた時とかの家族の辛さっていうのって、
うん、
まあ、すごい不安にもなってくるけど、うん、はい、そんなんてさ、どうしようもないもんね。
いや、そうですね、
うん、
何も なんていうか、
うん、
医学的に何かできてできないですもんね、そこは。
うん、医学的に。僕らももういろいろ話をね、あのなんていうか聞いて、でも結局なんかできるわけでもないっていうことがあった。そうそう。でそういう人がね、あのそうそう、あの僕ら関わって、それはだから親じゃないけど夫婦やったけど、
はいはい、
介護と介護される側でいくと、あのまあそういう人がいて、ご主人さんがあのすごいそのまあがんの60代の女性やったけど、
はい、
末期でもう家で介護したいって言って、で仕事辞めて見てはって、でどんどん悪くなって、最後専門とかも出たりして、
うん、
ちょっと言ったかもしれないけど、一番最後はあのもうあの夜中に一人で看病した時に、もうあの自分が殺してやろうかと思ったっていう言った、
あ
もういろいろあってね、
はい、
でその時に僕翌日それ聞いて行って、もうちょっと入院しましょうって言って、
うんうん、
で僕らもすごい悩んだけど、
うん、
ちょっと無理やと思って、
はい、
で入院させてもうすぐ亡くなったんだよね、
うん、
でねその後に、まあ、僕らそう、その時はもうこういう繰り返しだったのよ、不安いろいろあって、
はい、
で毎日聞いて、でも僕らもさあんまりこうすごい解決策あるわけじゃないじゃない、
はい、
か細かな、なんていうか、なんかこう工夫は僕らも考えて、看護師と一緒に考えて言うんやけど、
はい、
難しいよね。でね、うん、あの僕らアンケートもらってるからさ、全部。
あ、そうなんですね。
その、まあ、無記名ないけど、多分その旦那さんやろなっていう人がくれたアンケートがあって、
うん、
それがすごい書いてくれてたんやけど、今それを探して、いたんやけどね。その人はね、ちょっと長く書いてくれてんだけど、書いてくれたことがね、
はい
はい、また先生や看護師さんと一対一で対応していただいている感覚があり、子に応じた医療を受けられると感じることができましたと。できることならもう少し早く長い時間を戦えたらよかったなと思いますが、本当にありがとうございましたって書いてる、ね、こういうのってさ、だからこの人がその良かったと思うところは、多分一対一で対応して、はい、いただいてる感覚っていう、子に応じた医療っていう、う
ん、はい、
こういうのって多分僕らが別に解決策言ってないけど、
うんうん、
一緒にこううーんとか言って悩んでたことやねろなと思う、
ね、そうですね、確かに。
だからこれちょっと読んで、あのほらこの人はね、もう少し長い間戦えたらよかったなと思いますって言ってんね。
うん、
なかなか深いやろ。
いや、そうですね。
うん、
まさに闘病というか、
そうそうそう、うん、まあそんなんありました
ね。なるほど、
うん、だからまあまあそういうそういうのでもいいんだっていうね、
うん、
感じですよ。ちょっと話ずれたけど、
いやずれてないですよ全然、うんうん、いやかっこいい現場ですよねそれは ね、
そうそうそう、
で次、まあじゃあ進めさせてもらうとですね、うん、あの子どものヘルスケアにおける心理社会的な評価みたいな感じで次続くんですけれども、これは、まあ、子どもと家族の、ね、発達だけじゃなくて、家族の障害が、まあ、いかに子どもの健康に関係しているかっていう話がついていくんですけど、子供とか親とか、家族の機能について情報を得るために、子供を連れてきた親に対してこう 2,3 の質問をして、これって結構一見するとそもそも結構大変だね、診療の中でそうやって、うん、家族の機能を知っていくとかね、こう 構造、家族の構造を見ていくために質問をたくさんしていくっていうのは結構時間のかかることなんで、
うん、
だから結構大変ではあるけれども、ただ長い目で見ていくとこの、2、3の質問っていうのが最終的にはというか、長い目で見れば時間の節約になっていきますよと。で、全体像ね、
これ家庭のあれですよね。これ家庭の特徴ですよね。
そうです
ね、長い目で見ると、ね、家族のこと知ってると結局早く済むっていう。
いや、そうなん
ですよ。問題にぶつかった時にね。
うんうん。
はい、ごめんごめん、途中でいい。
あ、いえいえ。うん、で、まあ、こうやってね、全体像をはっきりと認識できない時っていうのは、まあ、できないでいるとですね、親と子供のこうニーズにしっかりと応えることがなかなかできなくなってしまうと。で、そういった状態が続いてしまうと、最初にね、こう診察室に熱で来てたけど、実は全然違うところに心配があって、あまりこう話を聞かずに、あ、じゃあ熱を解熱薬だけ出して帰りましょうってなることによって、また実は本当に秘めたね、真のこう不安の部分が解決されなければ、何度も何度もこう受診をしてしまって、っていうことが起こってしま
う。これあるあるだね。これよく検査してほしいのに行ったら解熱剤しか出されへんで、そこを同じ日に違う小児科行ったとかよくある。
それはそうですね。もう本当に救急のね、頻回受診あるあるというか、一つですよね。
そうそう、RS 検査してほしかったのにしてくれへんかったからもう一回来ましたとかね。
そうですね。確かに確かに。なんで言わなかったんだろうとちょっと思ったりしますけど。
そうやねん、そうやねん。だから言える雰囲気じゃないねんって。
ああ、そうか。
言える雰囲気じゃなかったとかね。よくあるよ。
すごい時間かかりますもんね、その小児科の外来で、別の診療所に行くってまた。
うん、そうそうそう、大変やけ
どね。それでも言いにくいんですよね。で、まあ、こういったのを避けるためにというか、まあ、さっき言ったようなこう家族の機能っていうのを情報として得るために、必要な聞いておくべきの3つのことっていうのをこう紹介していくんですけど、1つ目がですね、発達の問題点というところですね。その子どもと親の発達の部分での問題点は何かというところで、これは、親が子どもに不適切な期待を抱いていることがありますよと。何かというと、子どもの発達と親のこう期待っていうの部分のズレですね。
うん、
まあ、さっき言ったようなこう適切なというか、標準的なこう発達のこう段階っていうのが、あって、それに実際には、実際にはまだ確かに追いついてないんだけれども、それを過剰に気にしてしまうとか、あるいは、実際にはもう、まだ到達していないその先の話を、お母さんが心配していて、いやいや、まだそこまで行ってないんで、今心配するとこじゃありませんよ、みたいなこととかね。これは、例えばここに書いてある例で言えば、トイレトレーニングの心配について、そのね、おまるで、執行するとか、おねしょというか、おむつでするかみたいなんで、おむつが例えば生後10学15ヶ月の段階でおむつでおしっこをしているのを、お母さんとしてはちょっとまだおまるでしてくれへんな、ちょっとできたらしてほしいねんけどなみたいな感じで心配してるけど、実は18ヶ月ぐらいにならないとその心配はしなくていいよみたいな、
うん、
こととかですね。だ、そういうズレみたいな、この本来の発達と、お母さんの過剰な期待みたいな、そういうズレみたいなのがあると、問題が起こりますよとか、
うん、
まあ、なので一つ目がその発達の部分においての何か問題点がないかっていうのをチェックすると、
はい、
で二つ目が、ライフサイクルの課題ですね。例えばこの小さな子供のいる家庭の、主要な課題っていうのが、新しい家族を受けるために夫婦の関係を再調整する、 親としての役割を果たす。それから、祖父母となった互いの両親との親子関係を再編成するみたいな、こういう3つですね。
そうね、これ大変よね、これ。
いやー、これ僕にはまだ分かんないですけどね。
なんか大変なことやと思う。
大変なんですね。何が、どれが大変なんですか、これの。
だから、なんやろね。だから、子供ができて、まず単純に役割分担じゃない？子供を育てるっていうことのさ。ね、
役割分担
か。うん、家事の。
あ、家事とかね。
うん。だから2人だけの生活と子供できたら全然違うから。
確かに確かに。
そこで役割が変わるよね、多分。
あ、
うん、役割
が変わる。もともと、例えば、うん、夫の方があんまりやってなかったりすると、それは結構大変そうですよね。
そうはね。
もともとやってたらね、分担もちょっとしやすいというか。
まあ、そうかもね。でまあ、例えば、あとは両親とか親、おじいちゃん、ばあちゃんはね、それまで自分があんまり他人やった人が家族になって、
ああ、そうですね。
次のお父さん、お母さんになるわけやから、うん、そういうのはあるわね。
そうですね。結構距離詰めれなかったらしんどそうですよね。
うん、
まあ。相手方のお父さん、お母さんとね、仲良くできてる女性とかは結構、うん、やっぱなんていうか、まあ、楽しそうに、ね、子育てしてるイメージありますけど、そう、
うん、
うまくできてないところっていうのはなんか大変そうにしてるイメージありますね。
うん、
もうイメージですけど全部、
うん、いやいやいやまあ大変やと思うけど、何がって言ってもあれやけど、割り来たりのことしかあれやけ
どまあここら辺はちょっとこう普通の経験とこう予測というか、あの聞いたこと見聞きの話でしか話ができないので難しいですね。
だからそれこそコーピーのとことかね、あの奥さんも結構フルでバリバリキャリアウーマンやから。
ああ、そうか。
そういう大変さもあるよね。
確かに確かに。
コーキーもバリバリやってるから。
あ、もう奥さんも仕事してはるでしょ
うっけ。してはると思うよ。
ああ、すごいな。
うん、それもあって多分大変だと思うけどね。
ああ。うん。確かに。まあじゃあ次、ちょっと進めますよ。
はい。
あと次3つ目ですね、子どもの健康とか発達の障害っていうのが、家族の他の問題とどう関係しているかっていうところで、まあ、例えば、子どもの病気と関係しているもの、両親の夫婦関係を支える一部になっていることがある。これ何かっていうと、子どもの病気が、あ、例えばその夫婦の関係がね、あの何か問題がある、こう、
うん、
崩れる危険性があるみたいな状態の中に、子どもの病気っていうのが、それがこうその日々のところに、染み込んでいる状態で、どうにか夫婦関係が維持されているとか。
え、これもう、子はかすがいってやつですよ。
え、
子はかすがいってやつやね。
これ、子はかすがいっていうんですか？ちょっと全然僕、その言葉知らないです。
子は、え、ちょっと待って、子はかすがいって言えへん。
コアカスガイ。
コアとインターネットで。コアカスガイって、あれ言うやんか。コアが夫婦の縁を保ってくれるということの例え。カスガイとは材木と材木とをつなぎ止めるために打ち込む両端の曲がった大きな釘のこと。
あ、そうなんですね。コアカスガイ。ありがとうございます。初めてちょっと聞きました。
コアカスガイ。
確かにまさにその状態ですね、
うん、
これは。
うん、だ子供おるから離婚せんとことかあるもんな。
うんうんうん。
ちょっとちゃうか、これ。
あ、いや、でもそれもそうなんじゃないですか。
うん、
子供がまあ病気でなくても、その子供の存在っていうものが、その夫婦間の支えになったりもしている。
うん、
とかも入ってると思いますけどね。
うん、
まあ、ただこれについての、あの、なんかちょっと書いてはいるんですけど、あんまり何かこう臨床的に何かできるっていう感じではないんですよね。
あ、
こういう状況がありますよぐらいで。と、
うん、
いうことで、まあ、ちょっと次に進んじゃいますけれども。はい、じゃあ、その、家族志向の子どものヘルスケアのためのガイドラインって言ってね、この子どもがいる家族がいるときに、どういうふうに、診療していきましょうかっていうところのガイドラインの一つ目がですけれども、可能な限り子どもの受診時に両親のどちらも関わるように進めると。
両親な、関わられへんよな、
なかなかね。
だってさ、仕事行ってるやん。
いや、そうですよね。日中の診療じゃあ厳しい
っ
すよね。
だって片っぽさ、親なんとか仕事休んで、それなくても、はい、両方来えへんやろ。これ、アメリカとか両方来んのかな。
ねえ、ちょっとその、やっぱ程度とかね、例えばその大学病院も何度もいろんなところ行って、ちょっともう大学病院に行かなあかんみたいな時に、とかやったらなんかね、ついちょっとつ一緒についていこうってなったりするような印象はありますけど、
うん、
でも、しょっぱな小児科ちょっと受診しに行こっかで、両親行かないですもんね。
行かないよね。
というわけで、どちらでもいいと。しょっぱなの話ではなく、まあ、ちょっと進めましょうねぐらいですかね。
うん、
あと、大事な、あの、なんていうか、最初にじゃあ、しょっぱな来てくれたときに、お母さんとその子供が来てくれたときに、
うん、
あ、ちょっとこれは今後お父さんも関わっていってもらった方がいいなと思ったときには早く声かけましょうって感じですかね。
うん、そうやね、
うん、常にね、そのいや熱があるときにお父さんも一緒に来てくださいとか、そんなわけわからんこと言ってられないですもんね。
言ってられへんな、言われへんな。それ なんかそれなんかあるよね。なんか家庭あるあるで、編集がよくぶつかる壁で、なんかこの先生すぐ家族来いとか言うて無理して言ったけど、特になんか何も話ないみたいな。そのメリットないみたいな。なんかあの心配なことないですかとか言って聞かれたとか、わざわざ呼ばれたのにとか言って。
それはきついな。
それ家庭あるあるじゃない？
いや、確かにそうかもしれない。あるある、うん、とりあえず読んだが。
そう、わざわざ行ったのに、なんか不安なことないですかとか言ったとか。
それだけかいみたいなね。
いや、これあるあるやで、ね。うん、真面目な家庭研修あるある。
で、他のそのガイドライン2個目ですけれども、
はい、
子供がどのように成長しているか親の意見を聞いていくと。まあ、これは何ですかね、まあ、一応書いてますけれども、子供の調子はどうかとか、周りの方っていうのはあなたのお子さんをどう見てるかとか、子育てをしててよかったと感じることとか、子育てをしていて一番困難に感じたことは何かありますか？まあ、インタビューみたいな感じですね。
そうね、これね。こんな期間だからね、
うん。
なかなかこれ、子育て経験とかない、ある家庭じゃないと、なんかこんな質問できない
。できないですね。これ、全然こんな発想すら出ないですね。
うん、
その、聞いた、自分でこれ何を聞いてるのかもよくわかんないです。意図してるのかも。
やっぱこういうとこあるよね。だからこういうことはできるのはさ、やっぱ行って経験して、
うん、
あの例のシャーマンの話と一緒よ、
はい、
なんかすごい凄まじい子育て経験とかを乗り越えてきた人やったら、
はい、
多分こういうのがあのシャーマンでいう凄まじい修行と一緒でさ、
はいはい、
乗り越えてきた人だったら多分こんなの上手だよな。
何ですか、そのシャーマンのあれがよく分かってないんですけど。
いや、家庭医はシャーマンやみたいな、ちょっとそれはデリルルーム本編を聞いてください。
そういうことですか。あ、それ俺知らんかったですね。ちょっとまた出直さないといけない、ね、
うん。
で、じゃあまあ次いきますね。次が、3つ目。これ必要とされていることに応じて、介入の程度を決定すると。これ結構ね、僕はあの、あ、 これ使えるなというか、参考になるなと思いましたけど、あの介入レベルをね、その、その見極めてですね、これは、単純にちょっと支援するだけでいいなとか、これはちゃんとアドバイスを出して、連携していった方がいいなとか、あとはいやこれはちゃんとしっかり指示して、あの治療に向けてもらわんといかんなとかみたいなのを程度に応じて考えましょうねと、
うん、
っていう話ですけども、これどうやって分けてるかというと、この臨床家がどの程度介入するかっていうのは、健康に対するリスクがどれだけ関与しているかっていうのに依存していると。まあ一つ目、低い、全然介入のね程度が低いと考えられるタイミングとしては、例えば、親がねトイレトレーニングとかっていうのを問題として持ってきたときに、まあ、これ自体はねこの健康に関してのリスクはもう全然低いので、あ、じゃあやることとしてはもう強く何か指示をするというよりかは、まあ、ちょっとこう親のね心配事の、決定のこの支援をするぐらいでいいんじゃないかなっていうので介入するとか、あとは、危険性が高いこう、ね、健康に対する危険性が高いっていうパンをと、場面としたら、まあ、親が乳幼児にホットドッグとかピーナッツとかを与えている状況、どんな状況かよくわかんないですけど、まあ、でもピーナッツとかでね、
うん、
誤飲しちゃうとかっていう可能性があるので、まあ、そういう、いやそれは絶対危ないんでそれはやめなさいよとかっていうのを、強く言うとかっていうのは、これはかなり介入レベルとしては高いと、
はい、
みたいなこう状況に応じて分けるっていう、
うん、
常に、ね、一様にこう強く指示するだけじゃなくて、ちゃんとこう使い分けというかね、あ、これはちょっと支援ぐらいで止めとこうとか、あ、これはあちょっとしたアドバイスと、まあ、連携して進めていこうみたいな感じで自分の中で分ける必要があるなというところですね、
うん、
まあ、ここに書いてるのが、女性の医師の場合はレベル1がよりうまく、
うん、
男性の場合はレベル3って言って、その強く指示を行う、
うん、
だからパターナリズム的なね感じでするのは男性は上手で、女性はどっちかというとこう支援するのが上手だみたいなことを書いてますね、う
ん、これね、こう書いてあるね、だから全てのこう書いてあるの、全ての医者がまあ得意な分野が違うから、
うんうん、
それをちゃんと認識して、自分が優しく言うのが得意なのか厳しく言うのが得意な医者なのか、
はい、
それをちゃんと認識して、まあきつく言うのが苦手な時、苦手な人でも苦手な医者でもきつく言わなあかん時は頑張って言えよっていう、
そうですね、
話ですよね、これ、
はい、
これは
そのまさにその通りですね、
本当にこれはその通りですね、
うん、
あるもんねこういうことはね、
いやそうですね、言わなあかん時は言わなあかんし、
うん、
いやでも言わない言わんでいいときに言いすぎたらあかんっていうのもすごい大事
です、ね。これでもかなりハイレベルやね。
いや、そうですね。
うん。うん、だから、そうそう、かなりハイレベルやけど。ね、優しい先生、いつも優しいだけはダメで。
うん、
やっぱり言わなあかんときは言うって、あんまりないかもしれんけど。
うん。
うん、でもちろん、いつも怒鳴る先生も、ずっと怒鳴ってたらあかんっていう話を。
そうですね。なんで怒鳴ってんねんって感じですけどね。
そうそうそう。なあ、カルテ投げたりとかな。
診療にそれ絶対やったらあかんでしょ。
うん、なんか某病院の某先生も、病棟になんか椅子投げたとか、夜間投げたとか、なんかいろんな、いや、逸話があるよね。
いや、僕もなんか、普通に蹴られたりしましたけどね。中央市民で。
あ、言うたらあかんやん、そん
な。ああ、そうそう。そう、言うたらあかん。普通に言ってしまった。
うん。
そうそうそう。某病院でね。
まあ、あるよね、そういうのね。
そうですね。ちょっと、次行きますか。
はい、
まあ、これもラストなんですけど、まあ、今回ね、うん、子供のヘルスケア、 における、親の支援という話でしたけれども、まあ、子どもの並立ケアで生じる幅広い問題の問題があって、まあ、それに対してこう責任のある親を支援するときの臨床家の役割っていうのは、
うん、
まあ、あるときには臨床家子育ての医学的な権威としての役割が求められたりとか、
うん、
あるときは不安な親とか重篤な疾患の子どもに直接介入するときもあると、
うん、
で、まあ、他には、またあるときには親の考えを認めて指示をしたりとかニーズを把握したりとかっていう、こう特殊な介入をして親に権限を与えながら協力するっていうのがまあ大事であると。だから、まあ、よくねその時々のこのその人の状況に応じて、介入を自分でしっかり、どこまで やればいいのかとか、どういう介入をしようとかっていうのを、考えてやりましょうねっていうのがまあ強調されてますね。
なるほど。なるほどね。
なるほどですね。まあ、要はね、佐々木先生が言ってたような、あのアンケートのね、話であったような、個々の状況に応じてやってくれたっていうのが、満足が高かったっていうのは、それはでも誰でも本当嬉しいですよね、そうしてくれると。
そうね。まあ、こういう。まあ、さっきのシャーマンの話は
。シャーマンはちょっと分かんない
ですけど、ね。ちょっと一応言うとくと。
はいはい。ありがとうございます。
シャーマンはだからあれよ。あの、昔は医者おらんかった時代は、この、要するにシャーマンが癒しを担当したわけよ。
はいはい。
シャーマンがなんで癒せるかというと、やっぱりこう、すさまじい経験をしてきたからなんだよね。だから、病気を乗り越えるときに、なんでこうシャーマンと喋ったら元気出るかというと、多分シャーマンがその病を知ってるとか苦しみとか辛さを知ってるからなのよ。だからシャーマンになろうと思ったら死ぬかと思うほどの修行をするわけよ。でも勝手に今、
はい、
もちろんそういう例えばこの子育てとか凄まじいあの経験とかしてたらそれはそれでいいかもしれないけど、他はそればっかりじゃないからさ。じゃあ他の方法何があるかというと、
はい、
一つはやっぱり僕ら特殊な職業がね、日々たくさんの人と喋るよね、
はい、
そういう人たちのやっぱりそういういろんな経験を聞くっていうことなのね。やっぱりそういう話をしていろんな人の経験を聞いて、まあ自分は経験してないけど、まあ、疑似的に体験するというか、
はい、
それとあとはね、あのあれですよ、あのそういう何て言うか、何て言うの病の、そういう病気を、病気の何て言うか、読み物、
はい、
あのそういう本があるじゃない、
はいはい、
何て書いてたかな、本編には忘れた、そういうあのそういう、まあ怪しい本もあるじゃないですか。こうやって病気を乗り越えたとか、あの、私はこうやってがんを克服したみたいな。
はいはいはい。
で、僕らってそういうのって怪しいから読めへんだけど、
そうですね。
でも実はああいうのって患者視点の話がいっぱい書いてあって、
うん、
一概に捨てたもんじゃなくて、
うん、
まあ、そういうのも家庭的には、まあ忙しいから読めへんだけど、でも、まあ、読むのも大事よっていう話。
うんうん、
そういうあのシャーマンになるためにはね。だってああいうのってさ、ね、どんな怪しくてもやっぱそのね、その人にとっての病が記載されている可能性があるから、
はい、
まあ、まあそういうのもあるじゃないかっていう。
いや確かに体験はできないんで、その人の体験を読み聞きするしかないですからね。
そう、そうやってだから家庭がシャーマン化していくにはそういうふうな、なんていうか、プロセスがいるという、
大量の
話、
シャーマン経験が必要です、ね、
そうそうそう
あ、題が決まりました。
はい、ちょっとちゃうけどな、無理やりやからな、ちゃう
まあ今日そんな感じです。
はい、じゃあ切ります、
はい。